高校生の息子が突然株をやりたいと言って楽天証券の株アプリ承認を求めてきました。株に興味を持つことは悪くないと思いますが、私自身ニーサで最低限、実の父は株利益で年間プラス100万ほどです。株や投資は客観的判断や世界情勢への敏感さが必須と思いますが、息子の姿を見ていると短絡的な面が目立ち、遺伝的な素質を鑑みると株の世界に入ることが母としては不安でしかありません。親としてはどう対応したらいいかアドバイスをいただけたら幸いです。何か勘違いをしてらっしゃると思うんですけど、株の場合は、基本的には、払った金額以上損することはありません。なので、じゃあ、そのお子さんがお小遣いで5000円口座に入れるってなったとして、損するのは最大5000円です。要は信用取引っていうところを OK をすると、ものすごい借金を負う可能性があるんですけど、信用取引の口座を開きたいって言っても断ってください。で、多分、未成年だと信用取引できないんですよね。なので、株全然いいと思います。んで、株で勝つためには、いろいろな世界情勢とか情報が多くなければならないというのは、むしろ誤解です。そういう勝ち方をする人もいますけど、一点勝負で勝つ人もいるんですよね。僕何度もこの話をしてるんですけど、僕が初めて買った株の話っていうので、大学生の時に日経新聞を1ヶ月取るっていうのをやっていて、で日経新聞にフリージアマクロスっていう会社が広告を出すと、次の日にフリージアマクロスの株価が必ず上がるという法則があるというのを気づき、でフリージアマクロスの広告が出た時に、その日が台風だったんですよ。で野村証券多摩支店に行って、で現金で14万かなんかでフリージアマクロスの株を買ったんですよ。で買ったっていうので、で株価をちょこちょこチェックしたんですけど、なんか下がったり上がったりしてるなっていうので、で3年ぐらい忘れてたんですよね。その後留学してたりとかで、で留学してて終わって株価を見たら半額になってたんですよ。なので14万円で買ったやつがなんか8万円とかだったのかな。でうわ損してんじゃんと思って、でもうそのまま放置してたんですよ。なんか別にほら売ってもしょうがないし、別に現金が必要なわけじゃなかったので、でそのまま放置してて、である時にそのもうこれ株そのまま置いといてもしょうがないから売るかと思って、でよく調べたらその株が分割してたんですよ。要はその14万円で買った株を、じゃあうちの株3倍にしますって言ってて、株が3倍になってたので、その8万円になってたっていうのは、実用は24万円になって得をしていたんですよ。なので、結果として得をしてたって話なんですけど、で、その時にじゃあ僕が、その、世界情勢とかの株とか、他のトヨタとかの株を見てたかっていうと、全く見てないんですよ。要は、この会社がこういう動きがある時に、こういった儲かる可能性があるからやろうっていうのに当てただけなんですよ。なので、一点突破なんですよね。で、一点突破でも儲かる場合があるんですよ。だから、秀親父さんが昔ビットコインを買って得をしたとか、あと、ガンホーを買って得をしたとかも、確かガンホーの時は、パズドラやって面白えっていうので、で、パズドラを作った山本さんっていう人が、もともと、なんかね、エレメンタルなんとかっていう、タワーディフェンス系のゲームを作ってた人なんですよ。で、そのタワーディフェンスのエレメンタルなんとかってやつがめちゃくちゃ面白くて、僕もそれ持ってたんですけど、なくなっちゃったんですけどね。で、それの、その作者の人がガンホーでそのパズドラを作ってるっていうのがあって、で、ヒゲさん買ったっていうので、結果としてなんかすげえ儲けたっていうのがあったりするんですけど、なので、その、すべてを知ってる方が儲かる可能性があるっていうかけ方をする人もいるんですけど、そうじゃなくて、その一点突破で、こういう状況で、このゲームで、今これだけ面白いんだったら、これは他の人もきっとやるだろうから、売り上げ増えるだろうなっていうので買うっていうのもあったりするので、なので、人によって株の戦い方って全然違うので、なので一概にその高校生だから、とこその世界の年収状況とかわかんないから、なんか投資とかやらせてもしょうがないやっていうのよりも、まあ、ものは試しでやってみたら、損しても5000円だしっていう方が、いろいろ勉強になるんじゃないかなと思います。高校生の株の興味について相談したものです。息子の価値観を信じて、未熟な親ながら可能な範囲で自由にやらせてみようと思います。実はこっそり息子名義でジュニアニーサを作っていたので、それをそのまま渡して好き勝手使わせるか、月々数千円でも自由に積み上げさせるか、その場合アプリ等何を返するか、どこまで本人任せにするか迷うところがあります。重ねたアドバイスいただけましたら幸いです。自分で口座作らせた方がいいです。で、その、どこに口座を作るのかという時点で、もう株のその、どう得するかっていう勝負が始まってるんですよ。で、なぜ楽天証券を選んだのかっていうのは僕はちょっと分かんなかったんですけど、要は株の取引で一番安いところで口座を開くべきなんですよ。で、 まあ今現在どこが一番安いのか僕はわかんないんですけど、多分楽天じゃないと思うんですよ、大手だから。なので、その自分でちゃんと調べて株の取引が一番安いところがいいよね。で、そのじゃあ株のそのなんか口座維持手数料がかかんないとか、そのなんか月当たり何回までやったら手数料安いとかっていろいろあるので、その比較して一番得をするところに口座を作るというところから、もう金の儲け方って始まってるんですよ。だからその1円でも得をするようにするっていうのが株の儲け方なので、その手数料で損をするとか、そのなんか売買手数料の両立でパーセンテージ減るとかっていうのも損なんですよ。だから投資信託買って得しましたって言うんですけど、その投資信託でも信託手数料取られてるよねってなると、その分 0.5% とか利益が減るわけですよ。なので、投資信託買うんだったら信託手数料ないところの方がいいよねとか、そのいろいろな計算をして選ぶところから割とスタートがあるんで、なので、で、その、じゃあ本当に手数料の安いところだけがいいのかっていうとそうでもなくて、その、同じ時間で多くのパネルにそのなんかあの表示ができるようなこのサイトの方が自分がその取引する株が全部一気に表示されるからこっちの証券会社のアプリの方が使いやすいよねとかっていう割とその人なりの好き好みとかやり方っていうのもあったりするんですよ。で、そのじゃあ自分がそのなんか尊敬する株屋の人がいて、で、その尊敬する株屋の人はこういうやり方をしてるんですっていうのを聞いて、じゃあそれを真似したいと思うのであれば、それは僕はその手数料多少高かったとしても、それを真似してもいいと思うんですよね。どんどん早口すいません。なので、ジュニア NISA の口座があるのはわかるんですけど、そこは黙って、自分で作らせるっていうのをやった方がいいんじゃないかなと思います。で、せっかくなんかそのジュニア NISA で積み立てたのを、なんか全額売っ払って、すげえしょうもない株に変えて損したとかってなると、ちょっとムカつくじゃないですか。なので、ジュニアニーサ、ジュニアニーサで置いといた方がいいんじゃないかなと思います。36歳シングルマザーです。経理中心に事務系の仕事を広く浅く8年してますが、現職に不信感があり転職を決意し、航空業界の経営企画に内定が決まりました。ですが、経営企画というハードな仕事が未経験なこと、航空業界が社用産業なことからいろいろ不安です。収入的にアップしますが、おそらく経営企画としては少ないと思います。転職活動継続か、とりあえず転職ティーム委員会を迷ってますが、直接アドバイスいただきたいです。僕だったら余裕でいきますね。面白そうじゃん。いや、本当に面白そうっていうだけなんですけど。いや、航空会社の経営企画なんてやれる機会なかなかないじゃないですか。なので、全然人生として行ってみた方がいいと思うんですよね。で、そのやってみて、なんか、あ、これは無理だわっていうのだったら、それはそれでいい経験になると思うんですよね。で、社用産業って言っても、別に航空業界が、じゃあ10年後に20年後になくなるかっていうと、なくならないと思うんですよね。なので、でも、社用でもありながら、別にじゃあ、管理職の人もいるし、で、出世してくる人もいるし、給料上がる人は上がり続けると思うんですよ。あれ、カクカクしてる？大丈夫かな？すいません。なので、全然いい経験になると思うので、やってみればいいんじゃないかなと思いますけど。